なで進める健康づくり。今月は女性特有のがんを予防しましょうをテーマに、長野県健康づくり事業団女性健診課の看護師吉家ひろ子さんのお話と、おすすめのお料理を管理栄養士の川上香織さんにご紹介いただきます。
がんは年々増えてきて、2人に1人ががんになると言われておりますが、女性特有のがんといいますとどのようながんがあるのでしょうか。
乳がんや子宮がんが女性特有のがんになります。多くのがんは高齢になるほど発症リスクが高まると思われがちですが、女性特有のがんは若年化が進み、20から40代で発症するケースが増加しています。2017年のがん統計予測では、2016年と比較してがん全体で約4000人の増加になり、乳がんは8万9100人、子宮がんは2万8100人がなると予測されています。
怖いですよね。乳がんや子宮がんは有名な方も多く、テレビでも話題になっていますよね。どのような病気なのでしょうか。
乳がんは女性がかかるがんの中の第1位です。日本人女性の11人に1人が乳がんになると言われています。乳がんになるピークは40歳代と60歳代ですが、30歳代に急激に増加します。自覚症状としては、がんが5ミリから1センチくらいの大きさになるとしこりとして触れることがあります。しこり以外では乳頭からの異常分泌、引きつれ、くぼみ、乳輪の変化などがあります。子宮がんは女性がかかるがんの中で第5位になります。子宮の奥である子宮体部にできる子宮体がんと、子宮の入り口である頸部にできる子宮頸がんがあります。子宮体がんは主に50歳から60歳代の更年期から閉経後に発症します。一方、子宮頸がんは発症のピークは30歳代で、20歳から30歳代で急増します。自覚症状は初期にはほとんどありません。進行してくると不正出血や織物の異常などが見られるようになります。
女性がんの原因はどのようなことなのでしょうか。
乳がんと子宮体がんは女性ホルモンの一種であるエストロゲンが深く関わっています。食生活の欧米化により初潮が早く閉経が遅いこと、また女性の社会進出による晩婚、少子化、高齢出産などによりエストロゲンの影響を受ける期間が長くなったことが原因と考えられています。子宮頸がんの原因は主にヒトパピローマウイルス HPV の持続的な感染です。性交渉により感染するありふれたウイルスで、誰でも感染する可能性があります。HPV に感染してもほとんどの場合は自然に排除されます。ところが一部の発がん性の HPV が排除されずに長期間に感染が続き、数年かけて子宮頸がんを発症します。
この女性がんを予防するのにはどうしたらよいのでしょうか。
一番大切なことはがん検診をきちんと継続して受診することです。がんは初期には自覚症状がありません。日本はがん検診の受診率が国際的に見ても低い水準です。検診で見つかる早期のがんであれば、5年生存率は乳がんは 99.9%、 子宮頸がんは 92.4% です。子宮頸がんは一部の HPV 感染を予防できるワクチンがあり、日本では一時期中学生の女子に接種されましたが、現在は副作用の問題で義務化されていません。ワクチンを接種しても定期的ながん検診を受診する必要があります。女性がんの危険因子の中には女性ホルモンの影響など避けようのないものもありますが、自分の食生活習慣に潜む危険因子は減らすことができます。一般的な健康的な生活習慣になりますが、禁煙、動物性脂肪を控え、野菜を積極的に取り入れたバランスの良い食生活、適量の飲酒、適度な運動、肥満予防などになります。
やはり検診が大事ということですよね。乳がんと子宮がんの検診はどのようなものなのでしょうか。
乳がんでは40歳未満の方は乳房超音波検診、40歳を過ぎたらマンモグラフィー検診を受診しましょう。乳腺が多い年代、40歳以上で閉経まではマンモグラフィー検診と乳房超音波検診を交互に受けるなど、積極的に早期発見に努めることが望ましいですね。また乳がん自己診断法により毎月自分の乳房を観察し変化がないかチェックしてください。マンモグラフィー検診は乳房を2枚の板で挟んで圧迫し X 線撮影を行う検査です。触ってもわからないような早期の乳がんや乳がんの初期症状の微細石灰化を映し出すことに優れています。超音波検診は乳房にゼリーを塗ってプローブを当て内部を観察する検査です。痛みなどがなく妊娠など X 線を避けたい人、若い人など乳腺が発達していてマンモグラフィーでは良い画像が撮れない人などに適しています。数ミリの小さなしこりを見つけしこりの形状が詳しくわかる検査です。子宮頸がん検診はブラシで子宮頸部の細胞をこすり取ります。少し出血する可能性があり軽い痛みを感じる場合があります。自分のため家族のためにがん検診を受診しましょう。
今日は女性特有のがんを予防しましょうというテーマでお話をいただきましたが、次回はどのような内容でしょうか。
次回は骨粗鬆症を予防しましょうについてお話しする予定です。
ここまでは看護師の吉家さんにお話しいただきました。引き続き管理栄養士の川上さんにおすすめのお料理をご紹介いただきます。川上さん、今月のお料理はどのようなお料理でしょうか。
はい、今回は餅のミートグラタンをご紹介します。
それでは早速材料の方からお願いいたします。
はい、餅のミートグラタン2人分です。切り餅3個、ほうれん草1/2束、かぼちゃ80g、豚ひき肉120g、にんにく1かけ、玉ねぎ1/2個、トマト缶300g、ケチャップ大さじ3杯、顆粒コンソメ小さじ1杯、サラダ油大さじ1杯、塩コショウ少々、溶けるチーズ60g、パン粉大さじ2杯、バター適量です。
続いて作り方をお願いします。
はい、作り方です。ほうれん草は茹でて水気を絞り3センチの長さに切り、かぼちゃはワタを取り一口大に切り茹でておきます。ソースを作ります。にんにく玉ねぎはそれぞれみじん切りにし、フライパンにサラダ油を熱しにんにくを炒め、香りが立ってきたら玉ねぎを加え炒めます。玉ねぎがしんなりしてきたらひき肉を加え、色が変わってポロポロになるまで炒めます。そこへトマト缶、コンソメ、ケチャップを加え中火で加熱し、煮立ったら弱火にして水分がある程度飛ぶまで煮込みます。その後塩コショウで味を調えます。餅は食べやすい大きさに切り、水に通して耐熱容器に並べ、600ワットのレンジで40秒ぐらい温めて柔らかくしておきます。グラタン皿にバターを塗り、餅、かぼちゃ、ほうれん草を並べソースをかけ、溶けるチーズ、パン粉を散らします。オーブンまたはトースターで10分ほど焼きます。表面がきつね色になったら完成です。
今回はお餅を使ったグラタンですよね。お正月明けはお餅が余るのでこういったアレンジというのもいいですよね。
そうですね、お餅といえば磯辺焼きやお雑煮など和風の料理として食べるイメージもあると思うんですが、もちもちとした食感は洋風の料理とも合います。余ったお餅もいつもとは一味違う食べ方をすると飽きずに食べることができるかもしれませんね。今回はソースのレシピもご紹介しましたが、市販のミートソースを使っていただいても大丈夫です。
洋風でも合うんですね。そう考えますとお餅の料理も幅が広がりそうです。今回のお料理は野菜が取れるのも嬉しいですよね。
今回は旬のほうれん草とかぼちゃを入れましたが、他にも冷蔵庫の中に余っているいろいろな野菜でお試しください。今回使ったほうれん草は一年中出回っていますが、冬のものは寒さなどのストレスを解消するために自力で栄養素を増やすので美味しくなります。ビタミン C も多く含まれているため、風邪予防にも効果的ですし、鉄が多く含まれているので貧血の予防や改善にも効果があると言われています。
グラタンで体も温まりますし、冬にはぴったりのお料理ですね。
そうですね、栄養たっぷりの旬の食材や温かいお料理を食べて寒い冬を乗り切りましょう。
お話は長野県健康づくり事業団女性健診科看護師の吉家博子さんと管理栄養士の川上香里さんでした。これでみんなで進める健康づくりを終わります。